2084年コロナの後、今年は2084年です。ここはニュージーランドの首都のウェリントンです。私はナオミ・ジョーンズ、今大学2年生です。今日3月28日は私の大好きなおばあちゃんのお誕生日です。私のおばあちゃんの名前はひろこ・ジョーンズです。今年で88歳になります。おばあちゃんは若い時、日本からニュージーランドに来ました。そしてニュージーランド人、私のおじいちゃんと結婚してずっとニュージーランドに住んでいます。今日はおばあちゃんのために家族で誕生パーティーをします。私は何もすることがなかったから早くおばあちゃんの家に来ました。おばあちゃん、お誕生日おめでとう。あら、ナオミ、早いのね。じゃあちょっとお茶でも飲みましょうか。そうだね。私がお茶を入れてあげるわ。さあどうぞ。おばあちゃんの好きなオレンジペコよ。ああ、ありがとう。あ、そうだ。クリームの入ったビスケットを買ってきたの。一緒に食べよう。このビスケット、すごく美味しいわね。すごく流行ってるの。日本のビスケットよ。名前も可愛いの。コロナって言うのよ。コロナ。おばあちゃんはその名前はあんまり好きじゃないわ。どうして？60年以上前に流行ったウイルスの名前と同じだから。60年以上前に流行ったウイルスの名前。ああ、新型コロナって言われたやつでしょ？ COVID なんとか？ COVID-19 よ。ねえ、おばあちゃん、その時の話を聞かせてよ。学校で習ったけど、あんまりよく知らないの。たくさんの人がそのウイルスで死んじゃったんでしょ？そうね。じゃあ、話してあげようか。そう言うと、おばあちゃんは隣の部屋に行って、一冊のノートを持ってきました。このノートにね、COVID-19 の流行った時のことを書いてあるの。おばあちゃんのそのノートには、写真やポスターの切り抜きなんかが貼ってあって、あちこちにメモが書かれていた。ちょっと日記帳みたいだった。2020年の3月26日に、ニュージーランドではトータルロックダウンを始めたの。トータルロックダウンって？ニュージーランド人みんながスーパーとお医者さん以外のところに行ってはいけないと言われたの。ずっと家の中にいなさいって言われたの。仕事や学校は？仕事や学校も行けなかったのよ。嘘、信じられない。おばあちゃんも信じられなかった。おばあちゃんはちょうどおじいちゃんと結婚したばかりだったから、ニュージーランドにいることにしたけど、外国にも他の町にも行ってはいけませんって。政府が決めたのよ。どうして？ニュージーランドでは COVID-19 にかかった人が100人を超えた時にトータルロックダウンをしようって決めたのよ。最初 COVID-19 は2020年の1月に中国で大流行したの。たくさんの中国の人がウイルスにかかって死んだ人もたくさんいたの。でも2月3月になってイタリアやスペイン、イギリス、ドイツ、そしてアメリカでもどんどん流行が広がっちゃって、イタリアなんかは1日に700人以上の人が死んじゃって大変だった。怖い。そうね。ニュージーランドの人もそれをニュースで見ていて、このウイルスがとっても怖いものだっていうのは知っていたから、ニュージーランドの中でウイルスにかかった人が100人以上になった時、早くウイルスに勝たなきゃいけないから政府がロックダウンをするって決めたのよ。ナオミにはピンとこないかな。 COVID-19 はね、すごくうつりやすいウイルスだったのよ。だからとにかく人と人が会わないことがとても大切だったの。ほら、このポスターを見てごらんなさい。これは政府が作った COVID-19 のポスターよ。手を洗うのが一番大切だと言われたわ。マスクは効果がありませんと政府が言っていたけど、おばあちゃんはマスクが欲しかったの。それでたくさんのお店に行ったけど、どこにも売っていなかったわ。どうして？みんながパニックになってマスクや石鹸やパン、パスタ、缶詰なんかを少しでもたくさん買おうってスーパーや薬局に押しかけたの。日本語では買いだめって言うのよ。おばあちゃんはのんびりしてるから買い物に行くのがちょっと遅かったのね。大変だったんだ。そうそう、トイレットペーパーがなくて一番困ったな。ハンドサニタイザーもマスクと同じぐらい早くにお店からなくなったわ。なんか想像できないな。ほら、こっちを見て。これはね、スーパーのオンラインデリバリーの時間表。全部いっぱいでしょ？ほんとだ。自分でもスーパーに行けるんだけど、なるべく外に行かない方がいいって言われてたのよ。どうしてもオンラインショッピングができないときはね、おじいちゃんがマスクをしてスーパーに行ってくれたの。買い物は家族の中で一人だけしか行けなかったから。すごくルールが厳しいね。それだけじゃないわよ。小さなコンビニだったら、お店の中には1階に1人のお客さんしか入れなかったの。だから他の人は外で隣の人から2メートル以上離れて並んでお店に入れるまで待ってたの。そうそう、この写真を見て。おばあちゃんのアパートからインドの人がやってるスーパーが見えたんだけど、 そのスーパーに入る順番を待っている人たちの写真よ。すっごい大変だ。そうよ。とにかく家の中にいて人に会わない。それがとっても大事なことだったのよ。そうしたらウイルスが広がらないからね。で、ニュージーランド人はロックダウンのルールをよく守ってたと思うわよ。ほら、こっちの写真はニュージーランド TV の隣の道。普通は混んでるのに、この時は誰もいないでしょう。でも、ずっと家の中にいたらストレスがたまらなかった？小さい子供がいるお家は大変だったでしょうね。おじいちゃんとおばあちゃんはオンラインでズンバの先生のライブに合わせて踊ったり、ヨガのビデオを見てヨガをしたりしたの。映画もたくさん見たわ。今日はムービーナイトにしようって決めて、デザートやポップコーンをオンラインショッピングで買って映画を見たりしたの。わあ、それは楽しそう。いろいろ工夫したら外に出られないことを我慢できたわ。でもね、みんな怖かったと思うわよ。自分がウイルスにかかったらどうしようって思っていたんじゃないかしら。おばあちゃんも怖かったの？もちろん怖かったよ。もし自分が病気になっておじいちゃんにうつしちゃったらどうしようっていつも考えてた。おじいちゃんはスポーツマンだったけど、喘息の病気があったから。喘息の人はね、COVID-19 にかかった時に、病気が他の人より悪くなるって言われてたから。そうなんだ。それとね、自分が COVID-19 にかかったら、いじめられるんじゃないかなって心配だった。どういうこと？ニュージーランドで2人目かな。COVID-19 にかかった女の人と家族がね、オンラインですごくいじめられたのよ。これがその記事よ。病気になってる人にひどいね、それ。それに、中国の人が嫌がらせを受けたりもしたって話も聞いたわね。買いだめとかネットいじめとか人種差別とか大変な時なのにみんなひどいよね。そうね。大変な時だから誰が立派な人で誰が自分勝手な人かはっきり分かったのよ。お医者さんとか看護師さん、おまわりさん、スーパーの人たちはウイルスにかかるかもしれないのに、みんなを助けるために一生懸命働いてくれてた。イタリアのお医者さんたちが作った動画を見たんだけど、毎日ゴーグルをして、COVID-19 の患者さんを助けてるから、目の周りにゴーグルの跡がくっきりとついているのよ。本当にすごいなぁと思ったわ。そっか。私も大変な時に他の人を助ける人間になりたいな。そうね。おばあちゃんもナオミにはそんな人になってほしいな。 それからね、おばあちゃんね、その時とってもいい記事を見つけたのよ。それは、イスラエルの大学のハラリっていう先生が書いた記事だったの。その先生ね、こう書いてたの。そう、嵐はきっと過ぎていきます。人間は生き残ります。私たちの多くがまだ生きているでしょう。でも、嵐の後の世界は違うものになっているでしょう。って書いてたの。それで私は、絶対人間は COVID-19 に負けない。だから COVID-19 の後のことをしっかり考えて、ロックダウンも乗り切らなきゃいけないんだって思ったの。その先生の言う通りになったね。人間は COVID-19 に勝ったんだよね。でも、どうやって勝ったの？おばあちゃん。それはね。